皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月25日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は不思議な事件です。来週夏休みをいただくのでですね、今日はちょっと繰り上げて、放送しているところであります。来週はお休みになります。この放送は来週分の振り返りということですね。実はアメリカのですね、核兵器の管理というのはですね、非常に慎重かつ厳密に行われているという話が今まで多かったんですけども、今年に入りましてから不思議な事件がいくつも起きております。先日はですね、アメリカのノースダコタ州にありますその核基地で、核兵器、あれは弾道弾ミサイルですね、核兵器を搭載した弾道弾ミサイルの管理をしている空軍の職員3人がですね、そのミサイルの発射の暗号の入った、金属製のカバンを持ったまま3人一緒に数時間寝てしまったという事件があったというんですね。で、通常はですね、2人起きていて1人寝るという体制なんですが、どういうわけか3人が数時間にわたって寝ていたと。で、その間にしかしその暗号は持ち去られることがなかったと、まあいうような発表があるんですね。で、この基地はですね、実はその B52 が駐留している基地でありまして、B52 が駐留と言いますか、配備されている基地は、この間グアム島で墜落した B52 がある基地とこと、なんか2カ所ぐらいしかないらしいんですね。で、その B52 もですね、実は前に核兵器をうっかり積んだままその飛んでしまったという、これまた不思議なことを言っておりましてですね、なんかこの、最近になりまして、このアメリカのその軍の中枢で何かが起きているような、なんかそんな気配がするんですね。こういうその重大な事件が起きたときはですね、おとぼけニュースをよく流すわけですね。おとぼけニュースを流してですね、で、人々の関心がそっちに向いて、で、おしまいと。なかったところにそんな事件を、何もないところに事件を作り出して、それで本当の事件をカムフラージュするというようなこともよくあるわけですね。でもとにかく何かがあることは間違いないと思うんです。で、私も記憶してるんですが、911テロの後ですね、ブッシュ大統領が、この事件について軍の中でその関与している者がいるというようなことをですね、記者会見で言ったのは私あれを覚えてるんですね。で、後のその炭疽菌騒動のことも含めてですね、あれはやっぱり誰かがですね、軍の内部、あるいは政府の内部で誰かがやっぱり関与してたことは、私間違いないんじゃないかなと思うんですね。そもそも911テロの時もですね、飛行機がこう突っ込んだわけですけども、あれはとてもですね、そんな飛行学校なんかで勉強中の学生にできる仕業ではなくて、最後この1機目の飛行機ですかね、あれ突っ込む時ですね、最後に大きくひねって当たってんですね。あんなひねり方はですね、普通はできるもんじゃないと思います。あれ通常のですね、着陸速度の倍ぐらい、おそらく巡航速度に近い速度であれ飛んでると思いますので、で、おそらく GPS かなんかで飛んできたんでしょうけども、最後は風の関係がありますから、このね、ずれるわけですよね。機種の方向がずれますね。で、それで最後のところでですね、一番最後になって、30度以上のあれバンクじゃないでしょうかね、傾けてビルの真ん中に突っ込んでますね。あんなのは飛行機をですね、他の機種ではなくて飛行機を相当ですね、乗っているベテランパイロットでないとあれはできないことなんだと思うんですよね。ですからそういうところから始まりましてですね、実にこの不可解なことがですね、アメリカの軍の内部でこの数年間の間にたくさん起きている。で、それが最近になりましてですね、核兵器というですね、一番なんか恐ろしいところに起きてきたというところにですね、何かこれ大きなですね、変化がそこになんか始まってんじゃないかと私は感じるんですね。日本でもそのアメリカ軍基地の再編の話が出ておりますが、基本的にアメリカ軍はお金が全然ないわけですね。金がなくなっちゃったら要するに帰るわけですよ。で、帰るときにですね、いきなりその背中を向けて帰るとですね、世界中からその追いかけられますから、 俺はまだ元気なんだぞって言いながらですね、一歩一歩このね、外に稲見を聞かせながら一歩一歩後ずさりをしているというのが今のアメリカ軍の姿で、ですからまあ日本にその前線基地があるというようなこともですね、まあ基本的には前線基地ですから、もうアメリカは何かあったら知らないよということなんですよね。前線なんですからそこに弾が飛んできてもそれは守ることはできないというわけですから、まあそして沖縄の海兵隊もグアム島に戻るということになれば沖縄もですね、随分空っぽに近いところまで、軍隊がいなくなるわけで、まあそれはそれで日本にとってもですね、まあ新しい時代の到来だということだと思うんですが、まあアメリカの方はですね、それはまあ非常に深刻なですね、まあ事態に今なっているところだと思うんですね。で、例えばその水攻め拷問の話もそうですね、あの拷問の手段だけども水攻めはですね、合法的であるというブッシュが言ったというメモが出てきたんですね。ブッシュがそういうことにサインしたというメモが出てきまして、ですからこれもうアメリカの大統領もですね、拷問をやってたと、そういう拷問から逃れる人たちが旧大陸から新大陸に作った国がアメリカなのにですね、その新大陸のアメリカで拷問をやってるなんてのはね、まあ、めちゃくちゃな話ですね。まあでもそんなことまでこうしなきゃならないほど、その何かがのおかしい、うまくいかないのがアメリカの軍でありまして、これはやっぱりですね、相当やっぱり巨大な変化がそこに起きてるんだと、まあ、考えざるを得ないんじゃないかなと思うんです。それから同時にですね、これまた変な話なんですけども、UFO を見たという話昔からあるんですが、NASA の人ですね、アポロ14号に乗っていたですね、NASA の、元の NASA の宇宙飛行士がですね、アメリカ政府はまあその情報を隠しているというようなことをラジオショーの中でこう言ったらしいんですね。で、イギリスもですね、政府も最近ですね、この UFO の写真やビデオを公式に公開するんです、しているんです。例えば最近あったビデオはですね、あれは警察ですか？イギリスの警察のヘリコプターのところに光る物体が急速に近づいてですね、で離れていく姿をまあ映していましたね。で、こういうのってですね、まあ今まではですね、まあその言ってる人の気が狂ってるんだ話だと、実際そんなものはなくて、言ってる人の錯覚が気が狂ってるんだということで済まされていたんですけども、どうもそんな様子ではないようになってきたんですね。で、それが一体何を意味するのかは全くわかりませんし、で、何が起きているのかは全くそれはわからないんですけども、何かそういう不思議な事件、変な話がですね、まあ次々とその軍の方から出てきている。今まで国民に対して隠していたものがですね、なんか秘密がだんだんとこの出てきていると、そんな感じですね。日本もですね、面白いことがいろいろまあ最近はこう起きてくるわけです。例えばそのもう今書店に並んでますかね、その原爆の話ですね。実はその広島、長崎に原爆を落とされていることを日本政府は知っていたというようなことを書いた本がもう出てますね。で、ですから原爆の本当の秘密って何なのっていうこともですね、これから次第に明らかになってくるんじゃないかなと思うんですけども、どうもなんか我々にはですね、隠されたものがかなりあったらしいということが、まあそれはだんだん見えてきましたね。で、ソビエトが崩壊したときですね、まあそのソビエトで何が起きてたのかという情報公開がたくさん行われました。それから台湾でもですね、国民党が前に政権を失ったとき、民進党が出てきましてですね、国民党、あれは蒋介石が何をやったのかっていうですね、こと、今まで最高のその台湾の機密に属してたその情報をですね、民進党がどんどん公開したんですね。これでその蒋介石の時代がとんでもない時代だったということをですね、公式な書類からもですね、まあその台湾の人たちは知ることができるようになったわけですね。まあこんな感じでですね、最近はですね、本当に過去何十年間、あるいはそれ以上の期間にわたって秘密にされていたことが、不思議な事件とともにですね、どんどんなんか今表に出てきてるんです。これはですね、やっぱり何か変わろうとしていることの証拠じゃないかな、まあそんなふうにこう思うんですね。で、時代のこの変わり目というのはですね、やっぱりそのどこかに裂け目がこう生まれるんですね。で、裂け目からですね、いろんなものが見え隠れします。ですからこの一つの裂け目をですね、そこからずっとこの覗いていくと、実は中の全体が見えるっていうことが大変よくあるんですね。最近いろんな暴露本がですね、本屋に行くと載っている、あるんですね。日本政府の様々な問題とか、アメリカ政府のこと、あるいはロシアの民営化の問題とかですね、 ちょっとこう見るだけでもですね、相当多くの暴露本がですね、いろんな形で、載っていますね。で、ああいう暴露本ですね、まあ、どこまで本当のことなのかっていう話もありますけども、しかしこの読んでいて非常に強く感じますのは、世の中の人たちそんなに賢くはないということですね。で、多くの場合ですね、その、まあ、企業の運営にしろ、国家の運営にしろですね、民族の攻防、歴史にしろ、戦争にしろ、それから金融にしろですね、まあみんななんか良かれと思ってやるんですけども、最初は良かれと思ってやるんですが、だんだんうまくいかなくなるんですね。で、うまくいかなくなった時に、その正しいこと、明るく温かいことをやってくればね、みんながこう支援してくれて物事うまくいくんですが、なんかね、一部の人たちの利益のためにやってることとかね、いうことになりますと、おそらくもう大体支援ということはなくなります。そうするとのた打ち回るんですね。で、のた打ち回るとですね、もっともっと状況を悪くして、嘘に嘘を重ねて、どんどんおかしくなるんですね。この間のイラク戦争みたいなもんです。ですから、そうやって、最初にこの想定していたこととは全く違う結果にですね、なってしまうということが、本当に多いんですよね。で、ですからその、なんと愚かにこんなことになっちゃったのかという最後のこの姿がですね、ああいう暴露本を見ると本当によくわかるんですね。ですからこの普段人がですね、まあ国家なり、あるいは企業なりを運営している時の姿というのはですね、旗から見ているほどですね、あんまり何も考えていないことが多いんですね。あるいはね、旗から見ているのとは全然違うことを考えていることが多いんですね。で、それはですね、やっぱりその場の雰囲気を知っている人は全て知っているんですが、外には全く伝わらないことであることが多いんですよね。例えばウォール街なんていうとも典型的にそうで、ウォール街見学誰でも行けますね。それからアメリカの金融機関で働いている人もたくさんいますね。しかしこのウォール街の中の、言ってみればプレイヤーの中でもこの一番上の人たちね、この言ってみれば一番最高の責任を負っている人たちが一体何を問題にして何を考えているかっていうのは、実は意外なぐらい知られてないんじゃないかなと思うんですね。で、そういうものってですね、時々いろんな人の口から出てきますし、あるいはある程度推測することは、これは大いに可能なんです。今ですね、いろんな形で情報公開が進んでますから、様々な発言とかですね、講演なんかもですね、まあ、インターネットを探せばですね、結構出てきます。で、そういうものをつなぎ合わせていきますと、この人たちは何を考えていて、何を問題としていて、どれぐらい能力になるかということはですね、なんとなく察することができるんですね。で、それを見てるとですね、少なくともこの金融なんかに関してはですね、全くお手上げであるってことはよくわかると思うんですね。そもそもですね、これだけ大きな500兆円ですか ?500 兆円もの債務がですね、その2つの金融機関から発行されていて、しかもそれは政府の暗黙の保証がついていて、で、これは格下げされそうだ、あるいはその会社が潰れそうだなんていう事態はですね、まあ今までなかったんだと思うんですね。で、とにかくですね、問題をですね、非難する声は強いわけですよ。あいつがいかん、こいつがいかんと、お前のせいだ、あいつのせいだと。しかしですね、誰もその金を持っていないんですね。こんな巨額の損失をですね、埋め合わせる金は、地球上どこを探してもないわけですね。で、そういう状況にこの直面した時のですね、この人々って言いますかね、まあ関係者の様子ってのは非常に私は興味深いものがあると思うんですね。なんかですね、もう、これはもう治らないなと思ってるですね、患者を治療する医者の心理というんでしょうかね。まあ、できるだけのことをやってみようと。で、少なくとも俺が悪いんじゃないと。しかし俺はできるだけのことをやってみようと。まあ、なんかいうような雰囲気がね、そこにはこう見えてくんじゃないかなと思うんですね。で、そういうのってですね、はっきり今言ったように新聞やなんかに一切書かれないんですけども、この、いつもですね、そういう新聞とか読んでるとですね、こう雰囲気でわかるんですよね。その、大したことない問題っていうのは、特にアメリカ人なんかの場合は、よく喋るんですよね。あの人たちは本当喋るの好きですから、特に物事がうまくいってる時はですね、聞いてもいないのにね、ベラベラベラベラいろんなこと喋るんです。しかし物事がうまくいかなくなると、聞いても何も喋らなくなるんですね。ですから、その、アメリカ人を見るときですね、まあ、政府の人間でも企業の人間でもそうですが、よく喋ってるときはですね、あれうまくいってる証拠なんです。本当にうまくいってるかどうかともかく自分たちはうまくいってると思ってる証拠なんです。で、あれ喋らなくなってきたらうまくいかなくなってる証拠なんです。これはうまくいかない。大変だと自分たちは思ってる証拠です。ですから、非常に単純でありましてですね、よく喋ってるか口があまり聞かなくなったか、 その辺をこう見るとよくわかります。で、この口を聞かなくなった時に、その口を聞かないその裏側をですね、ほじくり出すのがですね、これがあのマスコミの仕事なんですね。なんか黙っちゃったと、一体何が起きてんだというところをですね、冷静にこのですね、感情を抑えた文章で書き連ねて、これがね、アメリカのジャーナリズムの真骨頂でありまして、要するに大事件とかですね、大混乱とかみんな黙っちゃいますから、それをですね、この感情を抑えてこう文章を並べていくと、これがね、なんかアメリカのジャーナリズムの美学なんですね。今回のそのアメリカの金融危機で一番なんか見ていて迫力あるのはウォールストリートジャーナルですね。ウォールストリートジャーナル一番迫力ありますね。あの、ポールソン財務長官がですね、ファニーメイ・フレディ・マックの危機がこう広がった時、あの週末ですね、アメリカの議会に対して無制限の増資と無制限の融資をお願いするつもりだと書いてあったんですね。アンリミテッドって確か言葉を使ってあったと思いますけども、ねえ、無制限の増資と無制限の融資ってすごく重い言葉なんですよね。まああれはそんな風に実際言ったから記事にしたんでしょうけども、そのなんかね、雰囲気がですね、他の新聞と違いましたね。そのいかにその重大かということをよく分かって書いてる記事でしたね。何せ無制限ということは500兆円丸々っていう可能性もありますからね。500兆円救援しなきゃならなくなる可能性も、場合によってはそれ以上になる可能性もありますからね。まあそんなことはこう書かれていて、あれどう見てももうおしまいじゃないかと思うんですよね。私その中国とアメリカについてはですね、これは昔からいろんな人が言ってることだと思いますけども、衰退するっていうことが非常に難しい国のような感じがするんです。日本はですね、衰退するのは非常に上手だと思いますね。衰退してもよその国であまり攻めてきませんしですね。まあなんとなくみんな顔を見まして、今日もね、おでんとさんも出てればいいやみたいな、なんかそんな雰囲気って日本の中に非常に強くあるんですね。でもね、アメリカとか中国っていうのは、なんかいつもですね、何かこの自然の力に逆らって国を作ってるような部分があるんですよ。二宮尊徳が言ってますよね。自然の道と、天の道と人の道と言いまして、例えばその、草っぱらでもですね、畑でも、土地でも何でもほっときゃどんどん草が生えていって堤防は崩れていくわけですよ。で、人間はその畑の草を抜きですね、堤防を修理して人間の力でこの自然のこの猛威をね、食い止めなきゃいかん。だから自然の道と人の道があるというふうにこう言ってるんですけども、しかし日本っていう国そのものはですね、まあなんか日本人はある種天の道みたいに考えていて、誰か首相になろうとですね、まあ言ってみれば天皇が上に立とうが将軍が上に立とうがですね、まあなんか日本は日本だと、なんか心理的にこう思ってるところがある。しかしこのアメリカとか中国というのはやっぱり人口の国ですから、天道と人道ということを言いましたらですね、あれ人の力がかけれなくなったら、あっという間に消えちゃうんだと思うんですね。そもそもなんでここにいて、なんでこの税金払わなきゃいけないのという話はですね、よくよく考えないと誰にもやっぱわからない話で、なんとなく昔からここに住んでて、なんとなく昔から漁師になる人間いつも来るからそれに金渡してるからいいって話にはなかなかならないんじゃないかなと思うんですね。で、ですからああいう国々ってですね、なんで今我々この人たちに統治受けなきゃなんないのとみんな疑問が思って、で嫌だと思ったらあれ瞬間的になくなっちゃうんだと思うんですよね。ソビエトがそうでしたもんね。ソビエトはですね、あの超大国がですね、一瞬にして消えてしまったんですね。私ですからですね、アメリカは衰退しないんじゃないかと思うんです。アメリカと中国は衰退しないで一気に消滅するんじゃないかと思うんですね。で、本当にあの、なんて言うんでしょうかね、理念でできた国ってですね、どんなにたくさん金があろうが、兵器があろうが、資源があろうがですね、そのあくまでも国っていうのは、その中身じゃありませんから、その形ですからね、枠組みですから、枠組みってですね、さっとなくなっちゃうことって結構あるんですよね。まあ、幕末もそうですよね、枠組みってなくなっちゃうんですね。で、ソビエトの場合も、要するに、ソビエトが崩壊して、海外にいるソビエト軍はですね、粛々とあれ国の中に、国に帰っていったんですね、一旦全部ね。なんか私、アメリカもね、同じことになるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そう考えてくるとですね、今回のこの不思議な事件、UFO だとかですね、それからなんか核兵器を当たる、をめぐるなんか話題というのはですね、何かそういう金融に続いて、軍のところでも、何かが起きている。誰かがですね、クーデターを起こそうとしているのかもしれないし、誰かがですね、核兵器取りに来ているのかもしれないし、あるいはなんかね、まあ、もうそういうことやめようと思っているのか、あるいはなんか使おうと思っているのか、 何かがとにかく起きてるんだと思うんです。そしてですね、なんか国民に今まで隠していた話もですね、たくさんこれまであって、隠しきれなくなっているものも相当あるということだと思うんですね。ですからこれはですね、この層が変わるというんでしょうかね、何かがですね、場面がね、舞台が一気に変わる直前の私は象徴ではないかなと思うんですね。まあ、そういう意味ではこれからしばらく面白いと思いますね。まあ、不思議な事件の先にはですね、何かすごい現実が待ってるんじゃないかなと、まあ、そんなことをね、感じる今日この後であります。ということで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、不思議な事件ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。